イムマシンラジオ。
ワンボタンの声。
タイムマシンにお願いしてみても、過ぎ去ったあの日へ戻ることは叶いません。それでも今宵はリンゴの実をかじることで時間旅行に旅立ちましょう。これから30分間、あなたの耳はあなたの体を離れて、あの懐かしい時へと旅立っていくのです。タイムマシンラジオワンボタンの声。この番組は各年代においてアップルにまつわる情報を追いかけて、その当時のお話をしてみようという企画です。進行を務めますのは私山村と、ポッドキャストアップルニュースラジオワンボタンの声でもおなじみの魚井先生と松尾さんです。タイムマシンラジオワンボタンの声、4回にわたる1998年の旅路、その4回目は当時のマック雑誌を総合的に取り上げるところから始めたいと思います。この配信は2008年12月に配信されたものを2012年3月に再編集したものです。
1998年、どちらかというとマック文化かなり尖ってきてたように私は思います。新しいマック世代の夜明け前って感じのだったんですが、当時売られてたマック雑誌、ずっと言っていきます。マックパワー、マックライフ、マックファン、マックピープル、マックが一番、マックファンインターネット、マックテックジャパン、マック 100%、日経マック、マックファンビギナーズ、ビギナーズマック、マッキントッシュデベラッパーズジャーナルと、私が調べただけでもこれだけあったんです。この中で書店で今並んでるのはマークファン、マークピープルだけ
だけです。
マック 100% か、なんかマックが一番がなんか最近リバイバル的にちょっと今出てます。稀有な存在だったなと思うのはマーキントッシュデベロッパーズジャーナルという、
はいはい、
かなり深いところの記事ばかり載ってる開発者向けの雑誌だったんです、
はい、
2000年で休刊してしまうん
です、ね、いやナンバー30で30号ありますね、
はいはいはい。
MacOS8 の新機能を使いこなす2。
当時は、まず Mac ユーザーでとりあえず触りの部分の技術的なことを読んで、どうしても深く知りたいなっていう時に Macintosh Developers Journal の中の記事で面白そうなのがあったら買って読むっていうふうなことを私してたのを覚えてます。
オープンステッププログラミング入門とか、正解棒パワーマッキントッシュ G3 とかがあります。
あ、今手元にそのジャーナルの現物持ってらっしゃるんですね。松尾さんさっきふざと言いました雑誌、どれ買ってました？
僕はマックファンが多かったように思います。僕毎月必ず買うとかいうのは確かなくって、はい、結構特集によって違うやつ買ったりとかしてましたね、はいはいはい、マックが一番とマック 100% 以外はちょっとずつ買ってたような気がします。
マックファンインターネットっていう月刊の本があったんですけど、これ結構好きで買ってました。
僕もマックファンインターネットよく買ってましたわ。
先生記事書いてありませんでした？これ
マックファンインターネット連載してましたよ、
そうですよね。この中に何は小吉さんって方の猫がマック使う間があ
った。あったあったあった。
あれ好きでね、砕けっぷりがごつ面白かったんです。日経マックがこの当時まだあって2年後の2000年に休刊するんですけど、日経マックはこの時はもう一般の書店にも並んでましたよね。
並んでましたよ。
最初は定期購読者だけにしか売られない雑誌だったんです。そのマックファンビギナーズとビギナーズマックっていう風に初心者向けの雑誌が2つも出てたっていうことが分かるように、いかに初心者インターネットを取り込むっていうところで iMac がそうしたユーザーさんの層を広げてたかっていうのが伺えます。少し目をマックからずらしまして、この年ライバルの Windows が98のバージョン、何度かここまで取り上げてきましたけど、改めて振り返ってみます。 Windows98、Windows 95から引き継いだ機能として USB とか IEEE1394、Firewire です。などのインターフェースに対応するようになった。ファイルシステムとして FAT32 にも対応するようになり、効率的なディスクの管理ができるようになったというふうにされています。ブラウザーのインターネットエクスプローラー 4.0 を OS に統合して、ネットワーク上のファイルもローカルと同じような扱いで見るようにする仕掛けも入れたっていうふうになっています。英語版の Windows 98が6月25日に発売され、翌7月の25日に日本語版の Windows 98が発売されました。これもテレビニュースでも取り上げられてましたよね。95ほどのお祭りにはならなかったけどっていうことでメディアが空回りした感じになってましたけど、
僕はよく覚えてないですね。
あんまり覚えてないな、実は。
なんで Mac ユーザーがあんまり覚えてないかっていうと、もうこの1ヶ月後には iMac が発売になるからみんなそっちへ見に行ってしまってたん
です、ね、まあね、
そういうことですか ね, すね、
今更 Windows 新しいの出たって、これから Mac 新しいのまた出るんだぜみたいな。 当時引き合いに出せるの。98年はパソコンとしては iMac と Bio がよく売れたっていう風な取り上げ方がされる記事が多いんです。当時98年のバイオの様子を見てみると、これは当時の5月ですが、バイオシリーズの PCG737 など3機種発売ということで、超薄とは言いきませんが、ペンティアムの233か200ぐらいを積んだノートパソコンがいろいろ出てきてます。おおむね30万から40万ぐらいのお値段だったようです。その前年に発売されたバイオの勢いソニーはありましたので、バイオと Windows 98という意味で、まだまだ Mac 以外のパソコンのトレンドがそっちの方にもあったっていうことが当時のことでわかると思います。ここからちょっと松尾さん的な独壇場になるかもしれませんが、当時のゲームのネタで、アーケードゲームで、いろいろサイト見てきましたけど、はい、純不動で、当時はストリートファイターはもう03というものになってまして、ダンスダンスレボリューションも大ヒットですね。この時出てきたみたいです。それから、バーチャロン、オラトリオタングラム。バーチャロンこの前からあったんですかね。結構この年はアーケードはセガラリー2とかデイトナ USA 2とか前作の改良版っていうものが多くあったみたいですね。ソウルキャリパーとかもありましたけど、家庭ゲームこの当時のハードウェアとしましてはプレステもありましたけど、床専門立てて一生懸命セガさんが頑張ったドリームキャスト、
ドリームキャストです ね、はい、もう山村さん一押しですねドリームキャスト。
今は本当に跡形もないなんて怒られますけど、
やっぱり
ゲーム業界の栄光盛衰を語る上ではドリームキャスト、
やっぱあんだけ宣伝したっていうのもすごかったですからね。
会社上げてやりましたし、実際人気はあったように思うんですけどね、
立ち上がりは結構売れたんかな。
下手にインターネットに絡めなかった方が良かったのかもしれないですね、今考えたら。
やってましたね、うん、そういえば。
インターネットをこれでできますっていう、はい、ピピもそうでしたけど、ゲーム機とインターネットを融合させようという動きはあちこちにありました。
早かったんですかね。
早すぎたんでしょう。当時のネットの能力ではとてもじゃないけど、ゲームのコンテンツをどうこうっていうのはできなかったっていうことですかね。
家庭用ゲームで、ハードウェアの方はのけてタイトルだけで見てみますと、私の大好きなトゥームレイダーの2が出てます。それからバイオハザードの2、やっぱりこの辺は前作のヒットに味しめて2が出てきてるわけなんですけど、メタルギアソリッドもこの年から出てきてます。ソニックアドベンチャーこの年は最初じゃないと思うんですけど、
ソニックはだって前のサターンからでしょ。
そうですね、何作目かのソニックアドベンチャーですよね。天柱もありましたねこの年。天柱知ってます？確かこれも待ち伏せ系の罠張って悪い悪人やっつける時代劇ゲームですよ確か。
へー、罠張ってっていうと平安京エリアみたいな
そんなチャチな罠じゃないんですよ。部屋に入ったら襖開けたら紐が切れて刀飛んでくるとか、なんかそんな恐ろしい罠をいろいろ仕掛けるはずなんですけど。お嬢様特急わかんないですね。
わかんないですね。
スターオーシャン、
スターオーシャンは今でもあるんじゃない。
ありますか。シャイニングフォース3、これわかんないなぁ。クラッシュバンディクにハマってたんですけど、多分クラッシュバンディクはこの年じゃないでしょうね。前の年ぐらいでしょうね。ゲームボーイカラーが98年出てくるんですね。翌年にワンダースワンが出るんです。
はいはいはい、はい、ありましたね。
プレステも結局2000年までプレステ2は出てこないので、ドリキャスとプレステの気打ちみたいな感じだったんですかね。任天堂64は96年から出てましたけど、この頃からタイトルの思考がどうも違ってました。
僕自身この頃ってそんなにゲームやってなかったような気がします。あ、そうです、
はい、
これ知ってるっていうのがなんか少ないんです。当時ゲーム会社で勤めていたにもかかわらずあんまりゲームをしてなかったような気がします。
ここからは当時の世相やテレビ番組、映画、音楽のお話をしてまいります。
98年最たるニュースで、まず E4 のニュースでは長野オリンピックが開催されました。
はい。
恐ろしいニュースとしては和歌山カレー毒物混入事件。
ありましたね。
ありましたね。あれこの年ですね。自治会での夏祭りで作るカレーに毒を入れて、小学生とか自治会長の人ら4人ぐらいがお亡くなりになって、67人が中毒症状を起こしたという事件でした。それからワールドカップが開催されて初めて日本が出たんです。これ結構騒ぎましたよね。それから小渕内閣が発足です。小渕内閣はこの年外国の記事に冷めたピザって書かれたんですよねホームラン対決がアメリカでありましたね。マーク・マグワイア選手がサミー・ソーサー選手と競り合って62号のホームランを打って、 世界記録を樹立ですか。最終的には通算75の大記録って書いてます。野球分かれへんのによくそんな話覚えてたなって言われる話ですから、はい、
それが言いたかったんや。
そう三浦和義自殺という形で亡くなりましたけど、98年の7月にロス疑惑で無罪判決が出てたんですね。この年逆転無罪ということで、この時点では一回無罪になってるんですね。ちょうどだから10年後だったんですね。自動車のキューブが出たの、日産自動車のキューブ。キリンの淡麗生っていうのもこの年からやったんですね。私も最初出た月好きでしょっちゅう飲んでました。
ああそうです
ね。桃の天然水は
明石海峡大橋開通って書いてある。
あ、98年ですか。
98年やったんか。でも
意外に最近ですね。もっと前
の
時
期やね。もっと最近。郵便番号7桁もこの年からって感じ。
そうそう。この年に携帯 PHS が11桁になるんですよ。
あ、そうなの。
携帯 PHS11 桁いうコマーシャルがあったんですけど。
は
い
は
い、
知らんそれ。
あったんですよ、あったんです。
覚えてますね。あれ、確かホフ・ディランが歌ってた。
そうですね。だから今の携帯の前に090とか080がつくのは、この年から、それまではその桁なかったんですよね。流行語で、だっちゅうのこれはもう子供もみんな真似してやってましたけど、
はいはい、ボキャブラ、
大復活祭、ね、
あ、そうですか、環境ホルモン出てますけど、
あった。
でもこれってまさに iMac のボディはこれを含んでるんじゃないかって言われてましたよね。
凡人、軍人、変人っていう田中真紀子さんが言ってる、これなんか覚えてますわ。
あった、
総裁選
でね、小渕首相と梶山清六、小泉純一郎を評して言ったって。小泉さんって総理大臣になる前はずっと変人扱いされてましたよね。
そうそう。
あの人それにさ
せてあかん。いや、総理大臣になっても変人やったと思う
んです。変人やったんですけどね。東海悦司入籍ってあんまり関係ない話ですね。はいはいはい。
マックを使ってたような気もします。
あ、そうでしたっけ。
はいはい、すごっついい加減情報ですね。
最近、豊悦も三枚目キャラになってきましたね。ひげ生やしてメガネかけて。影山民雄さん、自宅の火災で焼死ですわ、この年。
この年です、
ね。ベストセラー。あんま覚えてないな。ループ。リングのヒットがこの前か前の年ぐらいにあって、連作ですよね、これ。
リングと螺旋がこの年映画ですよ。
はいはい。
それと同時にループっていう最終版、3番目が出て。
パラレルワールドでしたっけ、続きの話でした。
いや、違います。これ続きなの。
あ、続きの話です。はい。
リング、螺旋、ループで3部作なんで、ここリングと螺旋はカドカが久しぶりにやった映画だったんですね。
はいはいはい、
カドカ映画ってしばらくなかった。恐怖もんでやりますっていう。とっても怖かった。はい、
こっからですよね、未だに、邦画で定期的に恐怖もんが
作られる。ね、流行りやす
い。これでもリングって怖い人、山村っていう名落ちちゃいましたっけ。
山村さんだ。
あれで全然怖くなくなってしまったんですよ。あ、俺と同じ名字やーって、しかもうちのおかんと名前が似てるっていうので。
リングとラセが本当ビリってね、あと帰るの本当怖かったよ。
怖かった。
あ、そんな怖いですか。
ま
あ、
テレビで見たんです。監督はうまいんですね、カット割りの怖さを作るのがね。
怖かったのか。あとね、この時すごいなと思った音楽でしたね。
映画の音楽ですか？
音響がすごかったです、ね。はいはい。CG とかそういう演出とかでそこにセット組めたりとか、そういうのは日本映画だからことできないで、徹底して音にこだわってたよ。そこがすごかった、明らかに怖いっていう音になるしね。
よく言われるんですけど、90年代は特に後半から、郊外型の今のいっぱい映画館集まってるやつ。
シネマコン。
そういうのが随分始まったって言われてて、多分この頃からそうやって音響の設備、映画館もいいものを取り揃えたところがいっぱいできてきたっていうのが、それもあると思いますね。漫画、ラブヒナってアニメもやってましたっけね。ようテレビで宣伝見ました。ヒカルの碁もここからやったんですね。98年やったんです。テレビ番組。
はい、
鉄腕探偵ロボタックですね、見てましたね。前のカブタックを受けてクオリティ落ちてしまって、この後ロボコンになるんですけどね。
あ、そう
なんです。愛の貧乏脱出作戦、この年からですよ。
ありましたね。
ミノモンタが怒るだけの番組。
うちの近所でもこの愛の貧乏でリニューアルした店が、
さっきおっしゃってましたけど、ボキャブラ天国、家族揃ってボキャブラ天国がこの年、ボキャブラ天国のシリーズ第6弾、
ゴールデンになったとか、そういう感じなんですかね。
ああいうことですかね。
深夜枠からゴールデンに変わりましたよね。出てきたね。
NHK は徳川慶喜ですね。
ああ、もっくんが、なんですね。
はい。
徳川慶喜なんです
。98年の邦楽の方を注目してますと、年間トップ50位までの邦楽が、 ほとんど今でも知ってる内容の曲多いんですけども、グレー、スマップ、スピード、エブリリトルシング。
アイグラデーションってことはこの年解散でか。
そうでしたでしょうか。スピードはでも結構ランクインいっぱいしてますね。
2000年解散やからまだ違うわ。
この年、宇多田ヒカルもデビューなんですよ。
ああ、宇多田ヒカルがでもチャートに入れるのは次の年でしょうね。
モーニング娘。もそうなんですね。浜崎あゆみもこの年4月。で、椎名林檎が5月。
野縁とかありましたね。
ねえ、7月、愛子、鈴木亜美。今でも一線で活躍しているような人らが98年当時結構デビューしてた年だったんですね。大、はい、先生、洋楽いかがですか、この当時。
Tears in Heaven とか、エリック・クラプトン。
はい。
My Heart Will Go On なんてもう嫌っていうこと聞いたやん。
ああ。
タイタニックだ、
タイタニックの映画でね。
小室ブームの衰退とか書いてますね。確かに一頃に比べたらこの頃。
この頃ちょっと下火やったんですか。
そうですね。
下火でしょ。だってチャート見たら分かるやん。小室関連の人ほとんどいてないじゃん。
X ジャパンのヒデが自宅にて急性ですか。5月2日です。
フランク・シナトラも亡くなってるやん。
ああ、そうです。さぞかし前上歌いまくったことでしょ
う。そうそうそう。
映画見てみて。
エヴァンゲリオン。
エヴァンゲリオンの劇場公開のやつ、
ね。劇場公開版があったのがこの年で。はいはいはい、ビーン。
ビーン、あ、ビーンです。ビーンもこの年です。この年、メインブラックそうですわ。
メインブラック。
はい。で、
エイリアン4もありました。僕は個人的に好きなスターシップトルーパーズとかね。
あ、
それはあの、コンチュールで
かいやつ。知ってます。私原作読みましたもん。ハイラインの。ビデオで今度3かなんかね、出てますよ、ね。
ああ、そうそう。ブース・ブラザーズ2000も見に行ったな。なんやかんや言うて。
松田聖子も出た、あの、アメリカ版ゴジラ。
ああ、
そうですね。はいはい、踊る大捜査線ザ・ムービー、ね、
あ、そうですね、見に行きましたこれ。
あ、そうですか。
結構見に行ってるんで。
結構劇場行きますよね。
劇場行きます。ちょっと暇があったらなるべく。インサルウェポン4も多分見に行ったら。オースティン・パワーズも行った記憶があるな。
オースティン・パワーズ僕行きましたね。
トルーマンショーも見に行った。ジム・キャリーが完全に架空の世界にいてるのを気づかされずに暮らしているって、
ね、そうですね。思春期には誰しも自分はそうなんじゃないかと思ってしまうお話なんですけど、ああして現実的に見せられると、オチではないっていうふうに断っておくと、あれは仕掛けてた人っていうのが出てくるじゃないですか。
はいはい。
あれ、ジョブスの匂いしません？
いや、もうそこまで覚えてない。
わ、これってジョブスやーってこの人、自分の思い描いた理想のために莫大なお金つぎ込んで、それを達成するためには誰しも説得していくいう、年配のメガネかけた人だったんで。
アルマゲドン見に行きましたね。
あ、アルマゲドン。アルマゲドン泣く人が多いという。
あんまりそんなことなかったけど。
私もね、泣くことはなかったんです。私の周りでは何人かの人は、いや、あれは泣けるよ。トモローネバーダイ。
あ、トモローネバーダイも見に行った、は
い、
多分。僕は見には行ってないんだけど、はい、有名なやつでしたキューブですね。
あ、でもこの年やったの。
おかしいですね。僕は実際にはその後でビデオで見たんやけど。
不条理、スプラッター。
そう、不条理系。スプラッターとまではやっぱり言いづらいかも、ね、この時はね。
あれ、でも何作目かの名前ちゃいます？キューブって。
いや、キューブは一作目。
キューブ。
キューブ2ま
で。はいはいはい。ドラマとかって、ショムニですね、この年は。
ああ、ショムニ
大ヒットしましたね。エスミマキコでね。
一生懸命見ましたよ。
この年はないと思うんですけど、映画にもなりましたよね。
ありましたけどね。はい、僕、原作はあんまり評価してなかったんやけど。
漫画です。
テレビはめちゃめちゃ面白かった。
脚本良かったんでしょうね、あれね。
あれね、原作は汚すぎて。
うん、あとちょっと毒も強い話が多かったですからね。
まあ毒強いのは相手にいくんだけど、絵の汚いのは出る気ないと思う時がある。あんまり言うなかけ
ない。私は深夜テレビよく当時見てましたから、サイバー美少女テロメアっていう、つぶらやプロがやった SF のドラマなんですけど、これビデオなんで、ほとんど特撮らしい特撮ないんですよ。
はい、
3人の美少女高校生が本当はサイボーグ、そんなちょっとシリアスなドラマで、カモン陽子ってこれでデビューしたと思うんですけど、この年七瀬再びがドラマあるんですよ、98年に、
はいはい、
NHK で内容の違う七瀬再びやってましたけど、
ああありましたね、
98年も七瀬再びやってたんやと思ったら NHK じゃなくてテレビ東京が作ってるんですよ。これはちょっと意外だったです。ちょうど10年前にも七瀬再びがあったっていうの、松さんもご存知ないです、この SF、筒井康隆原作の。
タイトルは聞いたことある気がします。読んだことないですね。このドラマになってるのも知りませんでした。はい、
このテレビ東京の七瀬再びで、谷原章介が出てるんですね。結構テレビ、ソフトバンクコマーシャル出てますけど、あの人。
ウィスラブっていうの覚えてるわ。
ウィズラブです
か。竹野内豊と田中美里のネット恋愛、夕方メールの日本版みたいなやつを作ったっていう感じやったのをチラッとだけやけど見てた記憶があるな、はい。
ハッピーマニア、庵野もよこの漫画の原作の。
はいはいはい。
稲森泉が出てましたね、これね。これは見てましたわ。暴れん坊将軍は当時までやってましたね。ウルトラシリーズは一応平成で一回一段落するウルトラマンガイアがやってました。はい。一回それでもうシリーズ終わるんですけど。CM をちょっといくつか当時の見つけて、竹藤のダンス懐かしいですよ。
これ長いことやってる部分。
98年編のを見たんですけど、はい、これって98年のやったっけって、もっと前のやつ違うのって私思ったんです。サントリーのボスの CM では神田うのが出てきて、日産の一郎のコマーシャルが、一郎が思いっきりコミカルに出てます。お正月の一郎初売りっていうタイトルの、一郎が思い立って街中出て行って、テレビのバラエティに巻き込まれそうになりながらなんとか行って、
本当にペーパーが出てる。
一郎日産言うてやってたんです
よ、ね。あ、先生、一郎日産。
はいはいはい。
今の一郎のコマーシャルの扱いから見たら、こんなコマーシャル絶対もう出てくれへんやろなっていう状態ですからね。
この年デビューしたてぐらいでしょ。
でしたっけ。
すっごい若いよ、俺だって。スタテックとは言わへんけど、1、2年目ぐらいじゃない。
まだアメリカ行く前ですね。
全然前や
ろ。全然前ですね。
90年代後半、PDA のパームパイロットシリーズの熱いブームがありました。1998年に大阪のパームユーザーグループ、プーゴを立ち上げられました。マグネットのメンバーでもあるウリュウさんに当時のお話を伺ってみました。喫茶店での収録で少々お聞き苦しいところをご了承ください。
日付が12月27日の夜なんです。今日は大阪の梅田へ来まして、番組のためにご協力いただくマグネットの補佐メンバーの方に自己紹介どうぞ。
ブリューでございます。皆さんご無沙汰をしております。よろしくお願いいたします。
聞いてらっしゃるのはマグネットメンバーだけじゃないので、多分初めてっていう方も多いかと思いますが、なぜこの方にお願いしたかと言いますと、パームパイロットという熱い PDA の文化がこの98年にありました。そのユーザー会が98年に大阪で設立されました。そんな名をプーゴと言いますけども、当時のお話をウリュウさんに今日お伺いしようということで、プーゴのホームページ、これサイトの URL また貼っておきますけども、パームユーザーグループイン大阪ですね。
パームOSユーザーズグループイン大阪、
はい、そうですね、はい、
去年6月に1回を
2007年にやってるはずなんですね。総計64回を飾るわけですね。
クリスマスパーティーで64回目になるんですかね、
はいはい、当時98年創設時の初めの方ですね、
はい、キックオフが7月の28日なんや、はい、バドワイザーカーニバル、もう今ないんちゃうかな、多分餌かない
これ絶対キックオフっていうかバドワイザーのお姉ちゃんみたいなために
言
った
ような曲があって、誰もだあんもパームのパの字も出へんからかな、はい、話ですよ
ね。7名のメンバーが集まり、パームパイロットの話題に触れることもなく、バドガールに今覚えながらなぜか幕談義で盛り上がってしまいました。
そうそう、バックの話ばっかりしてましたもんね。その次の8月の6日にプーゴ ML が発表されました。ご一緒にありがとうございます。ご無沙汰しております。ちょうどね、8月6日でパームの日喜んでたんです。
活動開始、
そう、こっちこっちでアナウンスしてもらいまして、有名な方々のホームページで取り上げていただきまして、呼びかけた結果、9月の16日に第1回の定例会が開催されまして、はい、その頃天神橋6丁目という駅のところに全力 D ボックスっていう、そこで13名結構来ました。キックオフの来た人7人に加えて、下5人6人ぐらい新しい全く新しい方が来られて、はい、みんなで自己紹介しながら名刺交換しながらやってたんですよ、
はい、当時のね、写真があるはずなんですよ。これ1回目のね、
あー懐かしいな、
はい、ね、なんかほんまにメーカーの座談会みたいな感じになってますね。硬いですね。
なんか硬いです ね、大阪は階層系っていうの のジャンルとして一つあってね、これが98年第1回
第1回ね、
懐かしいな。
第3回で11月ですから、あともう1回第4回、
1回目は多分12月15日っていうのがあります。忘年会で全員集合
で、ああそういうことで、
カラオケのでかい部屋を借りて、
私も行きました行きました。パワーブックの2400Cとホットシンクするとか
っていうのが話題なんですが、2400が出た頃はなんですかね。
そうですね、紙で作ったニュートンもね、
あ懐かしいですね。
これ私が作って持って行ったんです ね、
は
い、まだ家にありますね。
まだあるんですか。
あります、ね、
すげえ、
まあ、ほかさないです、ね、
この時山村さんが替え歌を歌い合ったんですよ。
98年に入って替え歌で賞をもらった。
あ、そっか。あの備中ゴシックはねってやつ。
そうそうそうそう、それをでも小暮に歌ってもらって、東郷は当時その後も活動続けていきますけど、ざっと年表的に教えてもらっていいですか。
東郷だけじゃなくて全国的にこの頃ユーザーグループとかユーザーのイベントオフ会なんかがすごく流行った頃で、はい、活発になってきた頃で、99年に私が企画した幕張計画というのがあったんですけれども、これがワンパンなど飲み会したんですけれども、
幕張のエキスポが幕張で
開かれたのに、そうです、みんなで集まろうよということで、この時に山田さんやとか
山田
さんという日本語化に貢献した、いろんな方が来られて、すごい百花繚乱というか、なんかもう絢爛豪華な方々が集まって、
すごい催しなんですね。
その年の秋にイパクスポが初めて行われて、 PC エキスポ
9月にあった分で、幕張で
やった
マクワラドに対抗するかのように PC エキスポっていうのが
ありましたですね。でそれの会場の横でやったやつですね、パクスポ。
それは行ったんちゃうかな。
上であります、マク21のが私が上野でやって、
東京の上野で、これはイベントですか。
そうイベントです。イベントっていうか、まあ、これも今回のキーパーティーみたいなやつですけれども、
マの、
そうです、
マック21って MAK、
そうなんです、マクハリのマクなんです。
そういうことか、
はい、はい、自分で作ってなんでこんな名前にしたの、今何分かる。
場所上野でやってんの。
上野の東天堂っていうところ、高級な中華料理屋さんなんですが、すごいご好意いただいてるので、パムフェスっていうのがその次の年の2002年と2003年に開催されました。
パムフェスティバル
の略ですね、はい、パムフェス。その次の2004年、なんと大阪でパームデー大阪っていうのがやりました、はい、今マグネットの私の後を取った中岡哲太郎氏がいました、
はい、
その次にそれほどの大きさではなかったんですけど、パームユーザーズミーティングイン東京っていうのが神田で行われ
て、 PUM って書いてパーム
ですね、はい、2005年ですね。でこの間に長崎でも一回パーム長いのをやってるんです。パームって毎年1回2回は大きいイベントをやってたんです。それがクリエが撤退して、パームもちょっと下火にやって、だんだんフェードアウトしている状況です。
今日は風号の代表、
一応発起人という名前で呼んでいただいて、
発起人のブリューさんにご協力いただきました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
はい、私もボイ先生もアニメをよく見ます。98年当時もいろんな作品がありましたが、皆さんはどれくらい覚えてらっしゃいますでしょうか。
この年だってこんなに見てたやろっていうぐらいすごい。
分かるタイトルが行さんあるいうことですか。
イニシャル D があって、オーフェンがあって、
はい、
秋葉原電動グレーション、
はいはい、あれパソコン番組を見て間違って夜中つけてびっくりしましたよ。
それからイートマンがあって、エルハバードをやってて、
はいはい、
オールっていうのが書いてあるんやけど、AWOL っていう、アブセントウィザートリームってやつあるんやけど、
それ何でしたっけね。
これね、めちゃめちゃクソアニメとしているぐらい。
そうなんですか。なんでそんなクソアニメなんですか。
もうね、全然ストーリーになってないっていう。
制作側の失敗いうことですか。
そうそう、大失敗やったって。カードキャプターサクラ
ム。NHK の教育でやってるんですね、それ。
この年、キーやったのに、例えばカーボイビバップもここやし、ガラサキもあるでし
ょ。はい。
からバイファム、バイファムはちょっと前のバイファムだね。シリアルエクスペリメンツレインもこの年だし、はい、ですね、アウトロースターとか、なんかバイスクロイツっていうのも結構有名だ。
バイスクロイツ、
やっぱ知らない。これは男の子好きの女の子にやたら受けたアニメやったけど、ロストユニバースっていうのがありましたね。 アニメの話はここでしだすときりがないなとか、めちゃめちゃあるんで、
確かに90年代アニメの OVA っていうんですか、テレビに乗らないベースのアニメの方もすごい売り上げが伸びてきたっていうこともあって、
すごい良かったんやね。その中でも今でもやっぱり話題に上るのがレインとか、
あ、レインはね、松尾さんにレインを散々番組中吹き込んだことがありまして、
あ、
松尾さん知らなかったから、
めちゃめちゃシリアルエクスペリメンツレインっていうのがあって、これパソコンとかネットユーザーにとっては結構見といた方がええっていう、
第6のプロトコルなんか出てくるんですね、
はい、っていうのと、カーボイビバップでしょうかね、エオールもちょっと言っとくと反応する人いるやろうなって。
テレビ東京新アニメだったんですね。戦争もんですかこれ。
そうなんです、
ね。12話で終わってますよ。
いや、12話で終わってるん
ですよ。絵がダメだったんですか。
絵がダメとかなんとかじゃないんだよ。なんて言ってんの。
作風というか。
作風やっぱ全然ダメダメやったっていう。有名だ。
マイナーカの秘密のアッコちゃんがまたここで作られてたんですね。
ああ、そう
です
よ。
3作目ぐらいちゃいますかね。多分。
うん、そうでしょうね。もう、もうだいぶやってますもんね。
は
い。
サブカルの人には有名なスーパーミルクちゃん。テレビは最終的にテレビでかかりましたけど、これテレビにはダサい言葉用意喋ってたよなと思いましたね。ガサラキってボトムズに通じるような割とハードコアな戦闘アーマーの、多分松尾さんが黙ってるのはほとんど見てないというせいかなという、
はい、そうなんです、
わからないだろうなとか思う、私ら2人だけ盛り上がります。
デビルマンレディって夜中見てましたわ、そんな英語あんのと思いながら見てて。
タイムマシンラジオワンボタンの声、4回にわたる1998年の旅路はいかがだったでしょうか。この番組へのご意見ご感想は姉妹番組のアップルニュースラジオワンボタンの声のブログにアクセスいただき、記事ごとに一番下に付けられている英語でコメントと書かれた文字ボタンを押して書き込みでいただけたらと思います。またツイッターからもハッシュタグシャープ OBT をつけてつぶやいていただければ、こちらで検索して読ませていただきます。リスナーの皆さんからのそれぞれの時代のアップルにまつわる思い出話などもお待ちしております。それでは次回の時間旅行まで、アビアント。